が愉快だ宇都宮、宇都宮市がお送りする宇都宮インフォメーションです。さあ、毎月最後の週は、宇都宮市役所から直接お越しいただいて詳しいお話を伺っているんですが、今月も大木雄一郎広報官にお越しいただきました。よろしくお願いします。
こんにちは、お願いいたします。
はい、いや、今日おそらく来る時も感じたと思うんですけど、寒くなりましたね。
本当ですね。もうコートをしっかりと着てこちらに来ました。
大木広報官は大丈夫ですか、この寒さには負けずに。
結構2月生まれなもんですから、
はい、
寒さには強いと思っています。
そうなんですね。まあ、これから冬本番、クリスマスまであと1ヶ月というところで、はい、宇都宮市内も賑やかに、こう華やかになってきましたね。
そうですね。今年も夜は中心市街地というのは色とりどりのイルミネーションで彩られております。11月8日にですね、点灯式が行われまして、またボージョレ・ヌーボーの解禁の日、
はい、
11月15日には一晩だけのワイン村なんかを開催しました。
そうですね、
本当に寒かったんですけど、ね、そういう
なのにたくさんの方がいらっしゃってすごく盛り上がったみたいですね。
はい、
イルミネーションはいつまで行われ
たんですか。年明けの1月14日まで行っております。
はい、じゃあクリスマス時期で終わってしまうわけではないですね。
ないですね、はい、ですからぜひ忘年会などで街中に来たお客さんには1次会でも終わって2次会に行く途中にでもですね、
はい、
街中をうろうろしていただければ、
そうですね、
はい、感じ取っていただけるかなというふうに思っております。
本当ロマンチックになりましたね。
そうですね、おかげさまで本当に商店街の皆さんの本当に努力っていうのも相当ありますので、
はい、ね、さあそんなクリスマスを過ぎますと、次は新年ということで、イルミネーションはそのね華やかな年明けにも、
はい、
こう花をね添えてくれそうですけれども、
はい、そうですね、
はい、
新年ということになりますと、その12月には皆さんがですね、自分の家とか職場とかも含めて大掃除をするかと思いますが、
は
い、
そうですね、
松井さんはちょっとやってるんですか。大掃除
してますよ。毎年一気に本当に1年に1回なんですけどね。
まあね、しょうがないですね。
我が家もそうです。気持ちよく年を迎えたいので、この時ばかりは本当に頑張ってるんですけど、でもね、一気に大量のゴミが出るんですよね。
そうですよね、そのように大勢の人がですね、一斉に大量のゴミを出す時期ということもありまして、清掃センターのですね、ゴミ処理が追いつかなくなってしまうということなんです。ですからできればですね、その小分けにして早めに出すようにご協力をいただければというふうに思っています。
はい、
年末はですね、12月の31日まで、通常通り収集等はいたしますが、1月の1日から3日はゴミの収集を行いませんので、ご注意をいただければと思っております。
あ、はい、わかりました。大掃除はね、早めに取り掛かった方がいいですよね。でも大掃除してると家具など粗大ごみも意外と出てきますよね。
そうですね、ね、この際ということで本当に整理し始まりますと、その粗大ごみを出す場合っていうのが出てきてしまいます。
はい、
これらについてもですね、清掃センターに直接持ってきていただければというふうに思っております。はい、その中からですね、うちの宇都宮市ではまた使えそうなその家具とか、例えば自転車なんかについては専門スタッフが修理をしてしましてですね、茂原町にあります、環境学習センターでリサイクル品として有料で提供する取り組みを行っています。
あ、そうなんですか。ね、まさにこうもったいないの精神が生きてますよね。清掃センターへ直接持ち込みができない場合というのは、じゃあどうしたらいいんでしょうか。はい、
直接ですね、清掃センターへ持ち込みできないっていう場合については、粗大ごみの受付センターに電話で予約をしてもらえれば有料になりますが、個別収集も行っていますので、はい、ご利用いただきたいと思います。ちなみに粗大ごみっていうのはですね、その自転車、タンス、毛布、布団などでございまして、一番長い部分ですね、辺が長い部分が50センチ以上のものを言います。
はい、
これについてはゴミ収集場所には出せませんので、ご注意をいただければと思います。
わかりました、覚えておきたいと思います。皆さん普段から家庭から、ね、出るゴミについても、資源物っていうんでしょうかね、はい、とゴミに分けた5種13分別で、取り組んでいただいているかと思うんですけれども、改めて確認したい場合というのもあると思うんですが、本当にこれどっちかなと迷っちゃう時があるんですよね。はい、どうしたらいいんでしょう。
はい、今週のですね、金曜日11月30日に発行いたします、広報宇都宮の12月号、 4ページから7ページにですね、ゴミの分別方法を詳しく特集しておりますので、改めて確認していただいて、引き続き分別にご協力をしていただきたいというふうに思っております。
わかりました。これは助かりますね。ぜひ再確認していただけたらと思います。意外なゴミがね、普段出てなくて、
そうなんですね、本当です
これはどっちっていう時は本当にあるんですよね、はい、さあ広報館、今年も残すところあと1ヶ月、今日はさらにお話をしていただけるということで、
はい、はい、12月といえばですね、師走と言われるほど、その忙しくて気づらしくなったりいたします、
はい、
そうすると増えてくるのが交通事故ということで、12月の11日から31日に年末の交通安全市民総ぐるみ運動を実施いたします。あ、
交通安全運動が始まるんですね。どんなことを呼びかけるんでしょうか。
はい、最近はですね、特に高齢者の方の事故が多くなっております。子どもや高齢者に優しい 3S 運動というものを呼びかけています。
はい、 3S 運動ですか。というと一体何でしょうか。
はい、 3S 運動っていうのはですね、見る、発見するの C、 減速するのスロー、停止するのストップの頭文字を取ったものなんです。
はい、見る、発見するの C、 減速するのスロー、停止するのストップ、この3つに気をつければいいんですね。
はい、ドライバーの皆さんにはですね、この 3S 運動を心がけ、交通安全、安全運転に、進めていただきたいと思っております。
はい、今ねまさに運転中聞いてくださっている方もいると思うんですけども、 3S 運動ぜひ心がけて安全運転をお願いしたいですね。
そうですね、私なんかも夜運転していますとですね、はい、近頃そのウォーキングブームだったりランニングブームで夜かけていらっしゃる方がいますよね、反射板なんかをつけて、はい、あらかじめ用意がいい方なんかは遠くからでも気がつくんですけども、うん、つけていなくてなおかつ黒っぽいようなジャージなんか着てられると、はい、近くに行ってドキッとする時なんかもね、相当あります、まあ、スピードをちゃんと抑えていればそういう時にでも対処できるということで、うん、そういったところが心がけていただければいいのかなというふうに思っております。
そうですね、また高齢者の方というのはこう私たちが思っているよりも、そして多分ご本人が思っているよりもこうスピードが、歩きのスピードが遅くなってしまったりとか、
ね、
あると思いますので、はい、そういうのを予測しながら、はい、どんな、動きにも対応できるようなスピードでということですよね。
そうですね、
はい、他には何かありますか。はい、
12月の3日から9日はですね、障害者週間という週間がございます。これは障害のある人への理解を深めようという趣旨の習慣でございます。
はい、具体的には何をしたらいいでしょうか。
はい、障害者習慣と聞くとですね、実際に何をすればいいんだろうというふうに考えてしまう方もいるかもしれませんが、はい、例えばですね、松井さんとか私たちがスーパーなんかに買い物に行きます。はい、入り口の近くにですね、障害者スペース用のその駐車スペースがあるかと思います。
はい、
そういったところにですね、実際に車を止めてしまう健常者の方がいるかと思います。また歩道なんかでも点字ブロックというところが、そういうところに平気でこう自転車を止めてしまったりということで、ここに置いたらどうなるんだろうかとかですね、ここに置いたら危険だろうとか、そういった配慮、気づくっていうことですかね、そういったことをすることが非常に大切なのかなというふうに思っております。
そうですよね、中にはね分かってはいるけど急いでいてついついそういった配慮を忘れがちになってしまうという方もいらっしゃるかもしれませんけれども、
そうです ね、まあ、でもそういったその身近なところからですね、始めることがその誰もが住みよい社会への第一歩につながります。うん、ぜひこの機会にですね、障害のある人への理解を深めてできることから始めてみましょう。
うん、そうですね、こういうきっかけになりますからね、
はい、
ぜひ皆さん覚えてください。12月3日から9日が障害者週間となります。ぜひ障害のある方への理解を、深めるような趣旨の習慣ですので、覚えておいていただきたいと思います。さあ、ということで今日も様々な情報を伝えていただきました。今日もスタジオにお越しいただきました、住めば愉快だ宇都宮の宇都宮市から大木雄一郎広報官、ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、また年末に向けて元気いっぱい、
はい、頑張りましょう。
はい、ということで住めば愉快だ宇都宮市がお送りする宇都宮インフォメーションでした。